皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそ。今日はですね、礼拝の前に第二コリント一章の二節からをちょっと読ませていただきたいと思います。新約聖書ですね、お読みします。第二コリント一章の二節から。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。皆さんですね、今週、これまでの1週間どのように過ごされたでしょうか。夜安心して眠れているでしょうか。聖書にはですね、特に詩編にはまどろむこともなく眠ることがない神様が書かれています。その理由は私たち一人一人を守るためだと書かれているんですね。その神様が今日も私たちをここに、そしてそれぞれの場で神様を見上げて礼拝を捧げることができるよう集めてくださっていることに、その恵みに感謝していきたいなと思います。それぞれ心の思いはですね、さまざまなことを思い、さまざまな状況に置かれている違いのある私たちですが、今日はですね、こうしてオープン礼拝を通して今もこの時も守り導いてくださる主を見上げてですね、主の前に共に出ていきたいなと思います。では最初に今この場所でという賛美をですね、賛美していきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
先が何も。
この場所で主を見上げて、今この場所で主の栄光のために主に従います。御前に出て行き、今この場所で生きてゆく、今この場所で、今この場所で主を見上げて、今この場所で主の栄光のために主に従います。御前に出て行き、今この場所で生きてゆく、今この場所で、今この場所で生きてゆく。ではメッセージの前にですね、ひざまずいてという曲を共に賛美したいと思います。まあ、初めての曲なんですが、私の記憶ではいつか忘れたんですが、フォン先生が一回メッセージの時に歌われた記憶がある賛美なんですが、ぜひですね、とても簡単でシンプルなメロディーなので、共に心を合わせて神様を賛美していきましょう。 聞くことができてありがとうございます。神様、状況に左右される弱い私たちです。信仰の小さな弱い私たちです。神様、そんな私たちですが、どうぞ状況なんかに左右されることなく、また世に流されることなく、どんな時でもあなたに一歩一歩、さっき賛美した歌詞のようにひざまずいて出ていくことのできるものへと作り変えてください。真理であり、命であり、また道であるイエス様、今日もあなたが井上先生を通して語ってくださる言葉の一つ一つを私たちがしっかりと聞くことができるように助けてください。そして御言葉を通して私たちがイエス様、あなたのうちに真理とまた道と命を見出すことができますよう祝福してください。イエス様、この礼拝の時、あなたが叩いてくださる扉を私たち一人一人が開け、あなたと出会う時と変えてくださいますように。聖霊なる神様、私たちのうちから私たちをこの礼拝の時奮い立たせてくださいますようにお願いします。すべてお委ねして愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
皆さん、どうぞお座りください。改めまして、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩ここに集まってこられた皆さんのことを歓迎したいと思います。それからライブ配信で見てくださっている皆さん、皆さんのことも歓迎したいと思います。今日も一緒に心一つにして礼拝を捧げていきましょう。失敗したら終わりという言葉があります。失敗した人は人生に負けることになる、負けて終わりになる。だから勝利者となるために失敗しない、負けないことが大切、そんなふうに言われます。皆さんもそう思われるでしょうか。日本の社会には失敗が許されないという空気がとても強いと思います。会社でも学校でも家庭でも失敗すると責められるんです。失敗したお前が悪いんだ、こんなミスしやがってどうしてくれるんだとですね、まあそんな経験された方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。日本では失敗イコール悪と考えられてきました。失敗することを極端に恐れる文化があるわけです。実はですね、失敗しないために2つのとってもいい方法があるんです。一つはですね、新しいことに挑戦しないということですね。すべて前例に倣って新しいことをしない、そうすれば失敗しないと言われます。そしてもう一つ、失敗しないためのとってもいい方法があります。それはですね、何もしないということです。何もしなければ失敗しません、成功も生まれません。でも失敗しないためには何もしないことが一番だと言われるわけです。しかしそうなると、もう何か新しいことを始めていく、取り組んでいく、そんな思いはどこかに消え去ってしまうでしょう。そして失敗してはいけないという恐怖心にいつの間にか支配されてしまうのです。逃げたら負けという言葉もよく聞きますよね。逃げる人は人生を諦めた人、諦めたら何にも始まらない、だから何事も諦めない、投げ出さない、逃げ出さない、そんなふうにも言われます。本当にそうでしょうか。逃げることは恥ずかしいとも言われます。敵の前で逃げるのは武士の恥だと言われていたそうですね。しかしそれは本当なんでしょうか。数年前、逃げるは恥だが役に立つというドラマがありました。面白かったですね。私も夢中になってですね、見ていました。実は今日のメッセージは逃げるということについてお話ししようと思っています。逃げることに意味があるのか。あるんです。 それが聖書の主張です。実は聖書という書物は逃げた人の話がいっぱい出てくるんですね。例えば兄弟喧嘩の末に家を飛び出した人もいます。あるいは誤って人を殺してしまって逃げ出した人もいます。それから命を狙われて逃亡したという人も出てきます。逃げたことのある人ならばその気持ちがよくわかるはずです。逃げると悔しいんです、苦しいんです、悲しいんです、そして恥ずかしいんです。いろんな感情が逃げることによって湧いてきます。しかし逃げることには意味があります。逃げるということはただ失うだけの経験ではありません。逃げることによって私たちは分かってくることがあります。逃げることによって私たちは得るものが必ずあるんです。そういうわけで今晩皆さんには逃げるは恥だが意味があるというお話をですねこれからさせていただきたいと思っています。逃げることも OK、 そして失敗をしても大丈夫、そんな私たちの生き方を今日も聖書から学んでいきたいと思います。それでは聖書の言葉をここでお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書第一コリントの手紙10章13節です。第一コリントの10章13節、聖書をお持ちの方はお開きください。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧になってください。第一コリントの10章13節、それではお読みいたします。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。聖書は言います。あなたの経験した試練、あなたの味わっている苦しみ、あなたの抱えている問題、それはあなただけのものではない。あなたと同じように試練や苦しみや問題に直面した人が必ずいるのです。あなたは苦しんでいる、でもその苦しみはあなただけのものではないのです。同じように苦しんでいる人が世界中にいる。そして神様は耐えられない試練に合わせることはなさいません。だから頑張りなさい、それを克服していきなさいと聖書は語っています。確かに私たちは今大きな試練を経験しています。そして強い強い忍耐が求められていると思います。いつ終わると知れないパンデミック、それはあなただけが味わっているのではありません。世界中の人が今苦しんでいます。そして耐え忍んでいます。だからみんなと一緒に頑張りましょう、乗り越えていきましょう、そんなふうに言われているわけです。でも皆さん、頑張れない人がいるということを忘れてはならないと思います。頑張ろうとしても頑張れない人がいます。もう耐えられないとギブアップしている人がいるのです。そんなこと言うなよ、みんな頑張ってるじゃないか、お前も頑張れよ。皆さんはそんなふうに考えられるでしょうか。しかし今晩私は頑張る生き方と同時に頑張らない生き方にも注目していきたいと思っています。頑張ることは素晴らしいこと、でも頑張らなくても大丈夫、 OK なんです。今お読みしました聖書の中に何と書いてあったでしょうか。神様は試練とともに脱出の道も備えてくださると書いてありました。脱出の道というのは逃げるための道のことです。皆さんはですね、旅に行ってホテルの部屋に入った時にまず最初に何をするでしょうか。そのバルコニーからのですね眺めを チェックしますか。オーシャンビューのですね、もう絶景を見ながら、おお、この部屋いい部屋じゃないかと、そんな風にされるでしょうか。いやいや、まずは非常口の確認をしてください。そうでないと地震や火事が起きた時に大変なことになるでしょう。人生にも非常口が必要です。緊急事態がやってきた時に脱出の道、逃げる道が必要なんです。神様は脱出の道を備えてくださるお方です。逃げ出すための道を用意してくださるお方なんです。果たして逃げ出すっていうことはいけないことなんでしょうか。逃げ出さずに頑張る、こんなに直面しても逃げない、そうです、こんなには立ち向かうべきだという人もいるでしょう。いやいや、だって逃げるなんてかっこ悪いだろう、そんなふうにおっしゃる方もいるかもしれない。日本人は昔から逃げないことを美徳としてきました。逃げずに戦うこと、それがかっこいいことなんだと見なされてきました。でも皆さん、逃げることも大切なんです、必要なんです。戦争の時に戦場において敵前逃亡は死刑に値すると言われています。死んでも逃げるなと言われるのです。でも果たしてそれは本当なんでしょうか。聖書は死んでも逃げるなではなくて、逃げてでも生きろと言っています。死んでおしまいではなくて、死ぬぐらいならば逃げろ、死んでおしまいにするのではなく、逃げてあなたの生きる道を探しなさいと語っているのです。でもある人はこんなふうに言うかもしれません。いやいやいやいやいや、逃げたらおしまいですよ、逃げた先には何にもないじゃないですか、逃げてしまったら何にも残らない。逃げても救いなどないと考える人がいます。いや、逃げても救いがあるんです。なぜならば、逃げた先にも神様がおられるからです。聖書の神様は逃げたものを見捨てる神なんでしょうか。逃げ出した人は救うに値しないと言われるお方なんでしょうか。そうではありません。逃げるときに人間は自分の限界を知ります。自分の力ではもうどうすることもできない、自分の無力さを知って人は逃げ出すのです。反対に自分の限界を認められない人は逃げ出そうとはしません。まだできる、まだできると言ってですね、頑張り続けるわけです。しかし自分の限界を認めるならば、人は救いを求めるようになります。自分の力をはるかに超えた神により頼むことを人は始めるのです。実は先ほども紹介したように、聖書の中には逃げ出した人の話がいっぱい出てきます。逃げずに戦った人ではなくて、逃げて生きた人の話がたくさん出てきます。そして逃げて神と出会った人たちが聖書の中には本当にいっぱいあるんです。今日はですね、その中でも3人の人の話を皆さんに紹介したいと思います。まず1人目、それはですね、モーセという人です。モーセというのは出エジプトの立役者、出エジプトというのはエジプトを脱出するという意味の言葉です。エジプトで戦って勝利ではなくて、エジプトから逃げ出した、エジプトから脱出した、そんな物語です。そしてこのモーセ自身が実は脱出の人生を歩んできた人なのです。彼はですね、若い頃に同胞イスラエルの民がエジプト人にいじめられているのを見ました。そこでモーセはそのエジプト人を打ち倒し、 彼を救い出すんですね。しかしモーセはエジプトの王ファラオの怒りを買い、ついにエジプトの地を脱出し、ミディアンの荒野に逃れることになります。命の危険を感じてエジプトを脱出したモーセでした。しかし彼はその逃れた先で神と出会うんです。荒野にも神はおられます。そして荒野で神はモーセを救われるのです。腕力で自分の力でイスラエルを救おうとしたモーセでした。でも彼はすぐに自分自身の限界を経験します。そして荒野で神に出会い、神の力によって民を救うものになっていくのです。皆さん、私たちは自分の力でことをなそうとするものでしょうか。モーセが限界を知り荒野で神と出会ったように、あなたもまた自分の限界の先で神と出会う、そんな体験をしてみてはいかがでしょうか。二人目の人物はダビデです。デイビッド、イスラエルで歴代最高の王と呼ばれたダビデでした。しかし彼は若い頃に大変な苦労をした人物でもあります。イスラエル軍の武将として大活躍したダビデです。しかし先代の王サウルに妬まれて命を狙われることになります。そこでダビデは要害やまた洞窟に身を隠すようになるのです。サウル王に追われ逃亡生活を続けたダビデ、その期間はですね、なんと10年以上にわたるのです。ダビデは実はサウルと戦うこともできました。彼はそういう実力を持っていたんですね。でも戦うのではなくて逃げることを彼は選択したのです。自分の力でサウル王を打ち負かすこともできました。でもダビデは自分ではなくて神により頼む信仰者でした。そしてダビデは逃亡先で神の助けと守りを経験するようになったのです。戦うことがいつでも正解であるとは限りません。自分の力で物事を変えていくことが正しいとも限りません。ダビデは自分ではなく神により頼みました。そして彼はその逃亡生活の中で自分自身を磨いていったのです。最後3人目はエリアという人です。旧約聖書に登場するナンバーワン預言者、もう預言者の中の預言者といったらこのエリア。彼はですね、たった一人でバールの預言者たちと対決するということを見事にやってのけました。エリアという人の祈りはですね、この天から焼き尽くす炎を呼び寄せるほどのそんな力を持っている祈りでした。ところが彼はなんとバールに勝利した直後に逃げ出したんですね。イゼベルというおっかないお妃に憎まれ、彼は命からがら逃げ出すのです。エリアが逃げたのはホレブという山、そしてその山で彼は神と出会うのです。イゼベルの手から逃れたエリアは実は逃げる途中で倒れて動けなくなるんですね。もう立ってることもできず歩くこともできず、もう地に伏して、そして彼はこんなふうに言いました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。しかし神はそんなエリアの叫びを聞かれたのです。神は疲れたエリアの体に触れ、そして彼に力を与えます。そして導かれた山の上でエリアは神の声を聞くのです。皆さんは絶望の中で神の声を聞いたことが あるでしょうか。怖くて苦しくて辛くて、そして逃げ出したことがあるでしょうか。逃げ出すことには意味があります。逃げ出すことで見えてくるものがたくさんあります。逃げ出すことで自分の弱さや力の足りなさを知ります。また逃げ出すことで自分の傲慢さ、おごり、高ぶりが見えてきます。また逃げ出すことによって神の偉大さを知ることができます。逃げ出すことで神様の優しさ、愛の深さを知ります。そして逃げ出すことによって神様の懐の広さ、深さを体験するのです。メッセージの途中ですけれども、ここで、一曲の賛美を紹介したいと思います。ちょっと準備をしていただきましょう。今晩紹介する曲はアドナイ・イルエという賛美です。アドナイというのはですね、神様の呼び名で、聖書ではシュッと訳されて出てくる言葉です。そしてイルエというのは備えがあるという意味の言葉、すなわちアドナイ・イルエは主が備えてくださるという意味があるんですね。それではお聞きください。アドナイ・イルエ。 実はですね、アドナイ・イルエを最初に経験したのはアブラハムという人でした。アブラハム、実は彼もまた脱出の人生を歩んだ人だったんです。故郷カルデアのウルという町を出て、そこから脱出し、そしてアブラハムは約束の地を目指して旅を始めます。そして方々ですね、旅しながらあちこちを転々とする、そんな生活を送っていきます。ある意味で彼は希留者であり、そして逃れの人でもあったわけです。しかしある時、彼はですね、逃れられない出来事に直面するのです。神様がある山の上で息子イサクを捧げなさいと命じます。たった一人の我が子を捧げよと言われて、アブラハムは悩みます。ものすごい葛藤します。でも彼はついに我が子を神に捧げる決断をしていくのです。そんなアブラハムの信仰を見て、神様はすぐに答えてくださいました。イサクではなく、お羊を生贄として用意してくださったんです。その時アブラハムはアドナイ・イルエと告白しました。主の山には備えあり。皆さんはもしかして手放せない何かにしがみついているということはないでしょうか。家族や恋人がいなければ俺の人生はおしまいだと思っていないでしょうか。この学校に、あるいはこの会社に入らなかったら私の人生は狂ってしまう、そんなふうに考えていないでしょうか。アブラハムはたった一人の我が子を手放しました。この子がいなかったら私の人生はおしまいだ、そんな思いを彼は主にお捧げしたのです。その時彼は主の山に備えありという経験をしたのです。主の山に登る時に私たちもアドナイ・イルエの経験をすることができます。主の山に備えあり、主の山に満たしがある。たとえ行き場所を失い、そしてつまずいて倒れてしまったような時にも、でも神様が、主が光を照らされて必ず道を用意していてくださるんです。この道というのは逃れの道です。脱出の道のことなんです。主の備えがあり、そして主の満たしがあります。逃れた先にもそんな神様が待っていてくださる。アブラハムもモーセもダビデも、そしてエリアも、このアドナイ・イルエの経験をした人たちでした。最後にですね、もう一度逃げることには意味があるということを確認して今晩のメッセージを閉じたいと思います。私たちは本当にさまざまな試練に出会います。そして悩み苦しみを経験します。人生を何十年生きたとしても、そんな試練や苦しみはなくなることがありません。そしてそこで自分の限界を知り、自分の無力さを味わうのです。自分がしがみついていたものを手放し、そこから逃げ出すという、そういう経験をします。それはとっても恥ずかしいことです。しかしその経験が私たちを養い、そして成長させていくのです。エリアは40日40夜歩いて神の山ホレブに到達しました。それからダビデは10年以上にわたり逃亡生活を続けていきました。そしてモーセはなんと40年間にわたって荒野に逃れ、そして荒野で引きこもる生活をしていたんです。しかしその時間が彼らを神の人へと作り変えていったのです。逃げるときに 人は傷つきます。そして汚れ、痛みを経験します。そして逃げている途中、もう自分自身を隠すこともできずに、そしてしまいにはボロボロになっていくんです。そしてこの傷だらけ、欠けだらけの、そんな私を神様は用いてくださいます。人は逃げることによって本当に多くのことを学びます。逃げることによって謙遜を身につけます。逃げることによって神により頼むということを真に学ぶのです。人は土地の塵から作られた存在、聖書はそう語ります。そうです、私たちは土地の塵で作られた土の器に過ぎない、そんな脆い存在です。でも神様はそんな人を神の偉大な計画のために用いられるのです。エリアもダビデも、そしてモーセも逃げることによって変えられていきます。神に用いられる神の人へと彼らは作り変えられていったのです。自分はダメだ、もう自分の人生はおしまいだ、そう思える時が実はチャンスなんです。しがみついていたものを手放すチャンスです。そしてその逃げ出した先に神様がおられ、神と出会うためのチャンスなんです。私たちはそこでアドナイイルへ、主の山に備えありの経験を必ずします。主の訓練と主の満たしを必ず経験します。そして神に用いられる人へと変えられていくのです。逃げるは恥だが意味がある、そんな生き方を神様に導かれてこれからもしていこうではありませんか。一言お祈りをさせていただきます。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神様、私たちは幼い頃から逃げてはいけない、逃げたらおしまいだ、そんなふうに育てられ生きてきたように思います。頑張りなさい、あなたの力をもっと発揮しなさい、そう周りに期待され必死に歩んできたように思います。でも神様、私にはもうダメです、限界です、逃げることしかできません、そんな体験を今まで何度も何度もしてきたように思います。けれども逃げ出したその先にあなたがいてくださいました。あなたは私に必要なものを備え、そして私の必要を満たしてくださいました。あなたに許され、あなたに救い出され、そしてあなたの訓練を経験しました。こんな私を、傷だらけ、欠けだらけの私をあなたは愛してくださっています。あなたのご計画とあなたの御業のために用いてくださろうとしています。神様、あなたは言われます。あなたにしかできないことが必ずあるよ、だから私のためにできることをあなたにしてほしい、そんなふうに語りかけてくださいます。言葉にならない感謝を主に捧げます。どうか私たちをあなたのために、そしてあなたと共に生きるものとさせてくださいますように。私たちのために愛するものを捧げられた父なる神の一人子、私たちのために命を投げ出してくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちはすぐ持っていた信仰を手放しそうになり、イエス様からまた神様から背けて逃げ出すことがたくさんあるものですが、それでもその逃げる先に神様がいてくださって、イエス様がいてくださって、私たちと出会ってくださるという、一番私たちに必要な脱出の道を備えてくださる、そしてそこからもう一度立ち上がらせてくださり、そんな賭けだらけ、日々だらけの私たちを用いたいと言ってくださる神様の言葉に応答して、私たちも賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方をお立ちください。土の器を共に歌いましょう。
Thank you.
います。今日